こんばんは。じゃ今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組となっております。
はい、
ユースレスヒストリーですね。
はい、
ハッシュタグ薬歴で、
はい、ひらがなで
薬歴、
はい、探し出します。はい、
シーズン5です。とても緩い回ですね。一番今まで緩いかもしれない。
うん。
うん。
もう本当だよね。なんかリスナーさん、困惑だよね。
ゆるってなって
る。社会派な人たちが来たかと思ったら、もうそこで全員またその人たちを振り落として、またゼロから始まって。
そうそうそう。本当そうなのよ。
で困惑だよ。そうだよね。うん。面白いね。
このコロナとの落差っていうかギャップ。
いやー、ギャップすごい、うん、すごいよ。あったよね。その前コーラだったもんね。
その前はね、イグノーベル賞かな。
ああ、そうだそうだ。
そう。イグノーベル賞です。コーラとロケットかな。
うんうんうん。うん、幅広いジャンルで。
幅広いジャンルで。
そうだね。うん。
で、一応先週は、うん、まあ、ケーキの大まかな歴史っていうのを、うん、まあ、やったんですけども、はい、今週はですね、
はい、
各国のケーキの歴史についてちょっと、
はい、あ、タイトルコール言った？
言った、さっき。
あれ、なんかよし、それ本当に数秒前の記憶がないんだけど、
そう、言ってます。言ってます
。たまに言うよね、それ。失礼、失礼。
言ってます。
進めてこ。
は
い。
まずですね、ちょっと僕もこれまとめててね、うん、ちょっと、うん、あ、どちらかっていうところもあるんだけど、
はいはい、
まずですね、はい、さっきっていうか、まあ、先々週とか先週の話、まあ、イギリスで結構最初に発展したって言ってたんだけど、
うんうんうん、
あの、まずイギリスのケーキの話をしようかな。
はい、
でイギリスのケーキってハサミさん、どんな印象がありますか？うん、
ハリーポッター出てこないよね。でも
出てこないよね、あんまり。
ジェリービーンズぐらいしか出てこないもんね。
ジェリービーンズはマジでケーキじゃないな、多分。そう、でもケーキって、イギリスのケーキってすごい地味なの、実は。で、
あ、ほうほうほう、
多分あんまり印象ないんじゃない、本当に。だからショートブレッドとかパウンドケーキとか、うん、パウンドケーキはまあイギリスのケーキかな。
ショートブレッドって何？
なんかね、多分一番形的に近いのはカロリーメイトかな。
あー、あの美味しいやつだ。ハイカロリーの、本当にカロリーやばいやつだよね。
まあカロリーメイトはそうだけど、まあショートブレッドって多分カロリーメイトが一番近いかな。見た目とかは、うんうんうんうん、味、まあ、味もそうかな。近いのは。
あの赤いチェックみたいなさ、袋に入ってるって、
あ、そうそうそうそう、
カロリーとかに売ってるやつで。
あ、それウォーカーズのやつでしょ。赤いチェックのやつ。
はいはいはい、そうだそうだ、うん、それ、うん。
そうそうそうそう。うんうん、あれです。
嬉しいよね。
で、イギリスのケーキってマジで地味なの、全部。
ほう。
そのフランスのケーキって出てくるじゃん。さ、モンブランとかさ、
うんうんうん、
さっき、あの、
うんうん、
フランボワーズのやつ、オペラとかさ、
いろいろあるじゃん。うんうんうんうんうん。
それに対してイギリスのケーキってマジ地味なのよ。で、イギリスのケーキが地味な理由って何かっていうと。うん、ホームベーキングっていうのを前提にしてる文化なんだよね。
ああ、なるほど。
そもそもの文化としてケーキって家で作るもんだよねっていうのがイギリスの人の考え方なわけよ。はあはあはあ、
うんうんうん。
これなんでかって言うと、歴史的に言うとね、このホームベーキングっていうのがね、うん、エリザベス朝の時代なんだけど、ここで、ね、現れてくるんだけど、最初の、
うんうん、
あの、まだ17世紀18世紀くらいだよね。まあ、この辺でこうケーキっていうものが発展していくんだけど、うん、どこで発展していくかっていうと家なのよ。家のホームベーキング、うん、で、うん、まあ上流階級だけどね、言ってもそれでもそのイギリスの上流階級の方で大きな屋敷とかさ、草原とかマナーハウスみたいなところっていうのは、
マナーハウス、
うん、マナーハウスって言うんだけど、草原のこと、うん、あの
草原って何？
草原って
庭付きの戸建て。
あ、そう、庭付きの戸建て、そうそうそう。あのね、本当そう。あのイギリスって、うんうん、あの地方ブームっていうのが大きいんだよ。その都市部に住んでる、うん、お金持ちって基本的にさ都心部についてるじゃん、ロンドンとか都心部に住んでんだけど、うん、そこから離れて田舎の方にちょっと豪華な家とか一軒家建てて、そこでお金持ちの人が暮らすみたいなブームがすごくあって、まあ、その時にできたのが荘園だよね、大きな屋敷とか荘園であったんだけど、うん、まあ、それまで貴族の時代だったわけじゃん、
うんう
ん
うん、
だから基本的にお菓子を作るのとかっていうのは、まあ、執事の仕事っていうか、うん、料理人の仕事だったり男性の執事の仕事だったんだけど、うん、あの、うん、その辺でね、うん、主婦の手には移るんだよね、その家事っていう仕事が、
うんうんうん、
で、あのパンとかさ、ビールとかバターとかチーズが足りてるかどうかを気を配ったりとか、野菜とかお肉を保存するのに加工したりするのとか、まあ、そういう家事っていうのを主婦が責任を持つようになるんだよね、
うん、
イギリスって。まあ、この17世紀から18世紀にかけてなんだけど、でその時の主婦の、うん、なんだろう、一番の、まあ、理想みたいなのが、うん、ホームベーキングだったんだよ、うん、
ホームベーキングのできる主婦がすごいみたいなこと。
そう、なんか、
うん、
一番おしゃれみたいな、家でお菓子をやケーキを焼くっていうのがおしゃれみたいな、もう理想、家にオーブンをつけて、うん、まあ、うん、そもそも家にオーブンがあるのが珍しいからね、
あ
当時はね、うんうん、家にオーブンをつけて、
うん、
ホームベーキングするっていうのが、うん、マジでこう理想なわけよ当時の、うんうんうん、だって当時のお菓子作りってやっぱ大変なわけ、今と違って、
うん、
例えばさ、
冷蔵庫がない、
冷蔵庫ないよ、もちろん冷蔵庫なんてないしさ、オーブンだってさ今みたいに温度ピンピンピンピンって温度、
うん
うん、で電変えられないしさ、
うん、そのオーブンもあれ、あのオーブン、魔女の宅急便のオーブン、
あ、そう、魔女の宅急便、薪だよね、薪のオーブンじゃん、うん、で、うんうん、そういうオーブンで温度管理とかも大変じゃん、
うんうんうん、
で、まあ、どういうふうにしたかっていうとさ、本当に特別な時にケーキって作っててさ、
あ、
まあ、工程としてはさ、まず干した果物を洗って、
うん、
乾かして種とか取り除いて、
うん、
で砂糖漬けにまずしたりするじゃん、まあ、当時冷蔵庫とかないからさ保存ができないから果物とか、で砂糖漬けにするわけよ、
はいはいはい、
だからオレンジピールみたいな感じ、皮とかをこうさ、うん、砂糖、まあ、それを刻んだりしなきゃいけないじゃん、
うんうん、
でマジ砂糖がめちゃめちゃ高級じゃん、
うん、
しかも砂糖ってさ当時さ今みたいにサラサラの砂糖じゃなくてさ塩水系でさ塊なわけよ、塊にしてあるわけよ、今みたいにサラサラの砂糖じゃないか、当時塊にしてあって、それを細かく砕きながら使うんだよね、
へ、
う
ん、大変、
そう、それを砕いてふるいにかけてサラサラにまずしなきゃいけないじゃん、
うんうん、
でバターもさ今みたいにすぐ使い、うん、洗ったりとかしなきゃいけないし、
洗うの、ね、
で今度卵を泡立てなきゃいけないじゃん、
うんうんうん、
でカシャカシャ、前までもそう、フォークでカシャカシャないから、だから1時間ぐらいかけて泡立てんだよね、
うわやばい、
でオーブン巻きでしょ、温度管理超大変じゃん、うん、で上手に焼き上げるなんてもうめちゃめちゃ大変なわけよ、
うんうんうんうん、
でこんだけ大変だから、
うん、
憧れっていうのもあるんだよね、
あ
大変だからこそ、
なるほどね、
うん、これがもうイギリスの人たちの、ケーキをそもそも家で焼くっていうのがこうイギリスの人たちの考え方なのよ、
うんうんうん、
ゆえ地味っていう、地味っていうか家で作れるっていうのが大事、
うんうんうん、
でまあそれがさ19世紀の方に入って産業革命の方に入っていくと、
うん、
産業革命のおかげでさみんな所得が上がって、うん、中流階級にもホームベーカリーっていう考えが浸透してくるんだよ、
うんうんうん、
で19世紀あともう一個このホームベーカリーの考えを一番後押ししたのが、うん、アフタヌーンティーっていう習慣が出てくるんだよこの辺りで、
うん、
イギリスでは、
うんうん、
で中流階級の女の人たちって、うん、アフタヌーンティーっていう文化にすごいもう憧れみたいなのがあって、
うんうんうん、
まあ、憧れっていうかまあ流行みたいなのがあって1週間に1回週末とかには、うん、あの友達とかをこう呼んできて、
うん、
あのお茶会をする、 でそれをサンドイッチとケーキでもてなすっていうのが、まあ、当時の社交の中心だったわけだよね、うん、19世
おお、社交の中心、
社交、うん、
社交界、飲み屋で飲んでるとかじゃないんだもんね、
うん、そうだから結局それが一番、うん、あの社交の中心になって、まあこのうん、やっぱりホームベーキングっていう文化がどんどん発展していくわけ。
なんかアフタヌーンティーってフランスとかのあれかと思ってた、あの三段になってるあの、
あ、あれはイギリスですね。
あれイギリスなんだ、は
い、イギリスです。マリア・アンナさんって人が作った文化なんだけど、うん、
あの人ですね、イギリスですね、
はい、午後の紅茶の午後の紅茶の人ですね、うん、
そっかイギリスか、
あれが1800年代ですね、うんうん、
ほ
ー、でまあ結局さ、サンドイッチとケーキ、まあこの時のケーキとか、うん、スコーンとかさ、
うん、
フィンガーフードみたいな、あのそれこそワッフルとか、うん、まあ、うんうんうん、ジンジャーブレッドとか、まあ、そういうのがあるんですけども、
うんうん、
まあ、これが社交の中心になっていくんだけど、これがね20世紀の頭ぐらいまで続いて、まあ、その辺が一番の頂点かな、ブームで言うと
アフタヌーンティーの、
アフタヌーンティーとかこのケーキ、ケーキのブーム、ホームベーキングのブ
ームっていうのが、
うん、
なるほど。
でまあ、でもこの辺からちょっと下火になってくるね、
うん、
中流女性の人たちが、まあ、うん、この余暇にアフタヌーンティーみたいな文化っていうのが、まあ、20世紀の頭ぐらいをピークにちょっとずつ下がってくるんだけど、
うん、
まあ、健康ブームっていうのが起きるんだよね、
あ、そっち、
うん、そっちで、まあ、ケーキの人気っていうのもちょっとずつ薄れてって、
うんうん、
まあ、ハイキングをする時の軽い軽食とか、あとは子供のおやつとかにちょっと格下げされちゃって、うん、まあ、社交の中心じゃなくなってくんだけど、
うんうん、
代わりにケーキ作りっていうのはね、低所得者層の方に移ってくるんだよね。
そ
う、うん、で低所得者層移ってきたんだけど、ここであの世界大戦が始まるんですよ、うん、
あ、
戦争出てくるわ、
出てきた
戦争出てきましたね
やっぱり
、はい、
うん、
そう、戦争が出てきて、
うんうん
うん、あの食料配給っていうものが始まると、ケーキとか作れないじゃん、うん、そしたら、まあ、それがめちゃめちゃ不満の一つ、最大の不満だったらしくて、イギリスでの戦争中のね、
うん、
そう、第一次世界大戦とか第二次世界大戦中の、
うん、すごいね、食料ないとかじゃなくてケーキが
作れない、ケーキ作れねえじゃねえかよって家で
イージさんみたいな感じかな、
そう、家でケーキ作れねえじゃねえか、戦争終わったなみたい
ななるほど、
そう、
うんうん、
だからさ、あの、うん、その時の、まあ、フードライト、うん、まあ、料理研究家みたいな人たちってさ、だからさ、
うんうん、
その時に知恵を振り絞ってさ、
うん、
なんか卵がないから代わりになんか重曹を使ったりとかさ、うん、いろんな代用品を使ってなんとかこうケーキが作れるような方法をいろいろ考えてたんだよね。でこの時に生まれたケーキっていうのが一個有名なのがあって、イギリスのケーキで、うん、これハサミさん知ってる、聞いたことあると思うんだけどね、この時に砂糖が結局取れなく使えなくなっちゃって、まあこれコーラの時もやったんだけど、
うんうん、
コーラと共通してるよね、うんうん、コーラの時戦争中に砂糖がつくなくなっちゃって大変だったって話してたじゃん、覚えてるから、
うん、してた、
だからケーキも作れなくなっちゃうんだよ、
うん、
だからケーキ砂糖の代わりに人参を使うといいっていう料理研究家が言い出した、うん、でこの時ね、キャロットケーキっていうのが生まれるの、
はいはいはい、
知ってる、キャロットケーキって
知ってる、結構
なんで人参入れんだろうって思わない、
あー確かに最初の時衝撃だった、絶対食べるもんかと思った、
人参みたいな、そう、人参って言ったでもそれは戦争中に砂糖が使えなくなっちゃって、うんうん、砂糖の代わりに人参で作ったんだ、ケーキを、それが最初のね、キャロットケーキの
甘さを求めてたの、
そうだね、人参の甘さ、
へえ、なるほど、イギリスだったんだ、あれ、
そうですね、
うんうん、なるほど、
だからイギリスのケーキって地味なんだよね、まあ、キャロットケーキとかもさ、うん、もう地味じゃん、どっちかって言ったら
確かに素朴な感じで、
そう、ビクトリアケーキとかわかるかな、うん、スポンジの間にジャムが挟まって、
はいはいはいはい、
上に粉糖がかかってるやつ、
あれもなかなか手が伸びないんだけど。
結局だからアイドって自分の家で作れるじゃん、うん、あれだったら。
ああ。
スポンジ焼いてジャム挟むだけだから。
確かに。
だからさ、家で作るっていうのが前提になったケーキなのがイギリスのケーキなんですね。だから僕も家でケーキ焼くよって言ってもモンブランとか焼かないと別に作んないからね、うん、家で。
いや家でモンブランハードルめちゃめちゃ高いよね。
めちゃめちゃ高いよね。
クリームきたくないもんまず。
そうだよね。
うん。
まあ、だからイギリスのケーキの特徴っていうのは地味なんだけど、うん、なんで地味かっていうと、うん、ホームベーキングっていうのが前提の考え方があるからですね。
なるほど。
じゃあなんでフランスはそういう風にならなかったかって話ですよ。
はいはい。
だから僕らの思ってるケーキって何かっていうと基本的にはフランスのケーキだよね、うん、ケーキ屋さんで買うケーキって、
うんうんうん、
だからイギリスとの対比で言うと何が違うかっていうとフランスっていうのはケーキっていうのは自分たちで作るものじゃなくて買ってくるものなんだよね外で、
うんうんうん、
そのパティシエっていうその専門の作る人がいてそれを買ってくるっていうのがフランスの、
うんうん、
まあ、文化なんだけど、
うん、
まあ、これはいつ頃から始まったかっていうとねやっぱフランス革命だよね、うん、
おお、
はいはい、1789年かな、フランス革命っていうのがさ起きるんだけどさ、うん、あの結局フランス革命っていうのがある前ってどんな時代だったかっていうと、うん、フランスはね、
うんうん、
めちゃめちゃ都心部と田舎の生活の間に、うん、が分断されてたわけよ。もう越えられない壁があるみたいな、パリっていう超都会なのと、うん、あと田舎っていうのが、
ああ。
もうパリってさもう貴族の人たちがいてそこの生活と田舎の生活で全然違う生活っていうのがフランスではあって、うん、フランス革命前までは、
うん、
でフランス国民が求めるレシピってさ、
うん、
基本的にその貴族の人たちの生活への憧れみたいな、
うん、
だから宮廷に仕える偉大なシェフがこう創作する革新的で完璧な料理みたいなのをこう、うん、フランスの人はやっぱ、うん、求めてるんだよね。
全体的に。
全体的に。
フランス全土で求めてる。
もう田舎の、うんうんうん、地方のパリに住んでないような人たちは。
うんうんうん。
でイギリスの主婦は上流階級だけども、うん、普通の、うん、まあご婦人だったりするんだけど、
うんうん、
実はフランスってそういう人を見つけるのって結構難しいんだよね。
ほうん。
でなんでかってフランスの社会体系の仕組みって実はイギリスとは結構違ってて、
うん、
貴族階級の規模がねイギリスに比べてめちゃめちゃ大きいわけ。貴族の人たちの文化とかの規模がイギリスとは全然比べられないぐらい大きくて、
うんうん、
でしかもその貴族の人たちの価値観っていうのが、
うん、
実生活においてもなんか田舎の生活、うん、田園生活よりも宮廷で生活するっていうのを志向する文化なんでね。そのイギリスって上流階級でも奥さんは意外と普通の人で、うん、さっき言ったマナーハウスって言って荘園って言ってその、うん、その都心部の宮廷みたいなところで過ごすっていうどっちかっていうと田舎のちょっと大きめの屋敷みたいなところで過ごしたいみたいなのがイギリスの人たちなんだけど、フランスの貴族って本当にもう豪華絢爛な都心、うん、パリのど真ん中の宮廷みたいなところで生活したいっていうのがどっちかというとフランスの人の貴族の人の考え方だったんでね、
うんうん、
で、
うん、
料理っていうのはそれに従事する男性の仕事なのよ。だからそのフランスの上流階級の女の人たちって、うん、台所仕事を自分でするなんても考えられないみたいな16世紀とか18世紀くらいまで、で基本的にはその執事みたいな人がやるっていうので台所に女性が立つってことは基本的にないみたいな感じなんですよね。しかもその中でもお菓子作りっていうのは、まあ、パティシエっていうぐらいだからさ、うん、普通の料理人と区別されちゃってて、うんうん、も
う、
う
ん、
特別な技能を持っている職人っていう感じなんですよ、
うんうん、
フランスに人にとってのこうお菓子作りをする人っていうのは、
うん、
でそこでフランス革命っていうのが起きるのね。
そう、
まあ、フランス革命が起きる前までは基本的にそのルイ14世とか13世とかああいう人たちの時代で、うんまあ、貴族の人、うん、超でっかい貴族の階級っていう規模でかい規模があって、
うん、
で 1789年だったかな、確か。そのあたりにフランス大革命っていうのが起きて、うん、ナポレオンっていうのが出てきて、そこの時代に変わっていくんですよね。で、その貴族から一般市民にの時代っていうのにフランス起きるわけ、フランス革命っていう、
うんうん、
で何が起きるかっていうと、フランスの食べ、うん、食っていう意味での変化が何が起きたかっていうと、レストランっていうものがめちゃめちゃ発達するの、パリって。
あ、だからその革命によって、
そうフランス革命によって、だから革命が起きる前って、うん、まあブルボン朝の時代に、革命が起きる前のね、あの、うん、上流階級の厨房で働いていたシェフたちが一斉にパリ周辺にお店を開くわけよ。仕事がなくなっちゃったから、貴族ってものがなくなって、だから、あ、何、今までは貴族の人たちに仕えていたんだけど、うん、一気にその仕事がフランス革命でバーンってなくなって、じゃあもう自分でお店を開いて、お客、自分の腕でお客さんを呼んで一般の人たちに料理を振る舞うっていうことになるわけよ。
うーん、
パリ周辺にお店がすごいいっぱいできるんだよね。
ほう、
それで家庭料理よりもプロの作った料理が大勢の人にこう楽しまれるようになっていくわけですね。
なるほどなるほど。
うん、でフランス料理のアイデンティティをこう決定する人の、まあ、意識っていうのはこのパリだけだったんだけど、今までずっと、
うん、
でパリとかは、パリって毎日さ、いろんなフランスの各地方からたくさんこう食材がこう運び込まれてきてたんだけどさ、
うん、
まあ、中国っていうのはずっとさ、ハムとかソーセージとかチーズとか魚みたいなのずっと食ってたわけ、
うんうんうんうん、
素朴なものをね、
うん、
で20世紀初頭、だから1900年代の頭ぐらいにさ、
うん、
自動車ってものが生まれて、パリって、うん、そこからフランスの人って、地方って実はいろんな独特な文化があって、うん、いろんな食べ物があってって興味を満たしてくるようになってくる、
うんうんうん、
でもそれでもやっぱイギリスと違うのは、重視されてたのって自分で作るものじゃなくて市販の食品、
うんうん、
で家庭料理っていうよりもこうプロが作ったものっていうのは変わってなくて、
うん、
まあ各地方に独特なチーズがあったりとかするけども、やっぱり作られたものを買ってくるっていうのが、うん、いう文化は変わんなくて、今みたいにフランスのケーキって職人さんが作った、まあ、きらびやかで豪華なケーキみたいなのが、うんうん、まあ、フランスの、僕らがまあケーキ屋さんで買うケーキってそれだよね。
うん、それ
っていうのがこのフランスのケーキの特徴なんですよ。
ほうほうほう、
まあ、だからそのイギリスのケーキが地味でフランスのケーキが派手っていうのは、うん、自分たちで作るか買ってくるかっていうこの違いってことですね。
なるほど。
うん。
わかりやすく違う。
わかりやすく違うね。そしたらじゃあイタリアのケーキって、
うん、うん
うん。いうのはまたちょっと違う文化があってさ。
うんうん。
イタリアのケーキって何か知ってます？有名なのとか。
ブランデーかなんかにすごいビタビタに浸ってる美味
しい、ね、そうだね、あるね、出てこないでしょ名前が。
名前全然わかんないけど、あれ好きだよ。
多分ね、ティラミスかな、それ。
え、違う、ティラミスなら出てくるってば。
ブランデーにビタビタに浸ってるやつなんだろう。
そうそうそうそう、なんだっけ、なんかね、
ティラミスじゃない、ティラミスは違うか、
ティラミス違う、ティラミスもわかるもん。なん、
いや出てこないな、
出てこないと思うけど、なんかもっとただの生地みたいなやつ、うん、なんていうのかな、
うん、どんブランデー、ただの生地、
なんかそういう、うん、そういうマスカルポーネとかなんかそういうのとか使っ、そういうのじゃなくて、
うん、
なんか焼き菓子みたいな何かが本当お酒にビタビタに浸ってるやつがあるんだって、
う
ん、
お酒にビタビタに浸ってるやつ。
そうそうそう、イタリアのなんかね、チェーン店で全国区のなんか恵比寿の駅前、うん、駅の中にも前入ってて、今は知らないけど、
うんうん、
名古屋とかにもあるなんかお店のね、そのやつが美味しかったんだよね。
あー、
それからのかなんか、
ちょっと待って、4、ちょっと待って、出てきそう、うん、4文字目でね、なんか、
え、言って
みて、サバランみたいなんじゃない、サバランじゃなくて、あ、
それかな、なんか近いかもね。
サバランってけど違うよね。
なんかちょっとそれも
えサバランじゃないかな、
サバランなのかな、サバランってドイツ、
サバランはドイツじゃないと思うよ、うん、
あ、全然どういうやつ？
あ、どういうやつ？サバランって、いやなんか、うん、あのパイっていうかブリオッシュだよね、多分。
あ、うんうん、
ブリオッシュみたいなのをなんかシロップとかお酒、うん、ラム酒か、
うん、うんうんうんうん
うんに浸ってるようなやつだよ、うん、
多分それお酒びちゃびちゃなやつだ。
お酒びちゃびちゃ、まあ、お酒びちゃびちゃかな。でもブランデーかな、うん、ブランデーのパターンもあるか。あ、でも
そこわかんない、なんかラムかも。
サバランかな、サバランっぽいけどな、なんか聞いてると。あ、まあサバランってブランデーのこともあるかって思って、うん、まあでもちょっと甘くてお酒の風味も聞いてて、
そう、うん、お酒聞いてて、
うん。サバランはフランスだ、聞きやすいけど、
どうだろう。あれ
フランスなの？うん、イタリアって言ったらやっぱ一番目のはティラミスじゃないかな。
そっか、あーティラミスか。
あとパンナコッタ、
ちょっと待って、一瞬出てきてないんだけど、パンナ、あー、え、
パンナコッタ、
ババロアみたいなやつ、
ま、ババロアみたいなやつ、そうだね。パンナコッタがまあイタリアで有名かな。
あー、なるほど。
まあ、
うん、
イタリアのケーキの文化って、うん、ちょっとフランスとかイギリスとか、あと他の周りの国とは違うんだよね。で、何が一番違うかって、基本的に軽いの、全部ケーキが軽め。ティラミスとかも結構軽いんだよね、ほうほう、あのパンナコッタとかも。
あ、確かに。
で、これがね、結構イタリアのケーキの特徴で、
うんうん、
で、何が違うかっていうと、そもそも前提が違くて、うん、イタリアのケーキってイギリスとかフランスのケーキとかと違う、何が違うかっていうのは、うん、っていうと、そのイギリスとかってケーキって紅茶のと一緒に出てくるでしょ。で、フランスとかもコーヒーと一緒に出てきたりするのね。でもね、イタリアっていうのは基本的にワインと一緒に出てくるものなの、ケーキって、
うん、
ワインとケーキって感じだから、どってこってりとかしてるものよりも割と、うんうん、あの軽いケーキが多いんだよね、あっさりとして軽いのが。そのワインと合うように作られてるのが一番イタリアのケーキの特徴です。
いいな、最高だよね、ワインと甘いの。
うん、まあしっとりとしたケーキもあるんだけどね。
そうなんだ。
パネトーネとか知らない？
カネトーネ、
パネトーネっていう、あのね、イタリアでクリスマスに食べるケーキなんだけど。
あ、白い粉かかってて、ちょっとずつ切って食べるやつ。
あー、そうだね。
あれイタリアなんだ。
多分それはね、うんうん、まあ、イタリア、まあそうだね。
なんかど
ういう、いや、白いのかかってるやつ、うん、いや、それはね、シュトーレンだね。
あー、そうだね。
あ、似てる、似てるけど、イタリアはそのパネトーネっていうのを食べるんだけど、うん、クリスマスのケーキとお菓子として、
うんうん、
まあ、それは割と比較的しっとりしてるんだけどね。
へ
え。で、それはね、あのクリスマスと一緒に食べるっていうことは基本的にキリスト教の考え方じゃん。
うんうんうん。
だからどうなってるかっていうとさ、うん、そのキリスト教的発想なのっていうのは実はこう、うん、ユダヤの文化から来てるんだよね。
はい、こう。
で、パネトーネとかってもともと小麦粉じゃなくてナッツパウダーっていうのを使ってたんだけど、で、それにドライフルーツとかが多く入ってるのが特徴ね。まあこれはシュトーレンも一緒だけど。で、この辺の特徴って、うん、あのユダヤの伝統料理から伝わってきてるの。
ほう。
で、あの、うん、そう、な、小麦粉じゃなくてナッツパウダーっていうのを使うっていうのがユダヤ人がこう、もともと、あの、聖書って読んだことある？旧約聖書の一番最初って、あの、出エジプト記っていうところから始まっていくんだけど、こうユダヤ人が、まあ、うん、いろんなことがあってエジプトにいたわけよ。
うん、
奴隷として。
ほうほう。
で、そこからさ、こう、イスラエルの方に行くんだけど、
うん、
まあ、そのエジプト脱出を記念として食べられていたものなんだよね、ナッツパウダーを使ったケーキっていうのは。
へ
え。で、あの、そう、これのユダヤの文化みたいなのが、そのシュトーレンとかパネトーネとかクリスマスの時に食べるものっていうのは基本的に、そのクリスマスって基本的にキリスト教の話じゃん、お祭りだから、うんうんうん、そのユダヤの伝統料理から来たものっていうのを、 やるんだよね。
うん、
まあ、シュトーレンは、
うん、
イギリスのパウンドケーキとかに近いんだけど、比較的、
うんうん、
なんか何が違うかって、フルーツ、あ、パウンドケーキってフルーツをこう散らすように混ぜ込んでるんだけど、
うんうんうん、
ドイツのシュトーレンの場合さ、マジ全部ナッツとか全部フルーツに置き換えちゃったりするわけ、うん、小麦粉。
あ、小麦粉？
小麦粉、だからそのなんかフルーツとかをこう固めるみたいな、
うん、
感じに近いかな。もっと重いよね。
ああ、だからちょびっとずつしか食べられないんだよ。
うん。まあ、基本的にシュトーレンって作ったことある？う
ん、いや、食べちっちゃいやつこの間食べてみたけど、安物だから本物とは違う。
いや、あれはね、すごい食べ物だよ。
作ったの？
いや、作ったことないけど、作ってるところを見たことはある。
う
ん、あ、本当にあれってね、日本のおせちに近いのかな、うん、なんか、めちゃめちゃこう、保存食っていうか、
うんうんうんうん。
シュトーレンってね、作るときね、
うん、
これ作ってるとこ見ると食べられなくなるぐらい、なんか、もうなんか、なんだろう、
うん、何、
バターに浸して作るんだよね。
ほ
う、だからそのバッ、何、バ生地みたいなのを溶かしたバターの中にボチャンって全部入れるの。それで焼くからもうすごーと思って、やばーこれみたいなやばーって感じ、やばーい、
やばい、うん、めちゃめちゃやばいよ。
シュトーレンの作り方見てみて、やばいから、これは体に悪いわみたいな
贅沢品だね。
そうでもお菓子って作ってみるとこれやばいなって思うよね、
うん、
みんな、
うんうんうんうん、砂糖の量とかね。
そう、なんかあのね、うん、パウンドケーキとかだったらまだいいんだけど、
うんうん、
なんかフィナンシェとか、
はいはいはいはい、作ったことない、肩持ってないもん。
いや、フィナンシェってマジほぼバター食べてるみたいなもんだからね、うん、あの塊食ってるみたいなバターの。
いやー、美味しいもん。
美味しいよね
うん、それはバターだよ、あれは。
そうだよね、うん、ちなみにフィナンシェはなんでフィナンシェっていうか知ってる？
え、知らない。
フィナンシェは金塊みたいな形してるじゃん、うん、
え、あ、はいはいはいはい、四角、長四角のやつね。
長四角の金塊みたいな、だから、うんうんうんうん、あれ、だからフィナンシェって英語読みするとファイナンスなんだよ、
お金。あ、そうなんだ。
そうそう、だからお金みたいな形してるからフィナンシェなんだけど、あれとかもやばいよね。
うまい、
うん、
うまいんだよな。
マドレーヌは確かマドレーヌさんっていう人の名前だった気がする。
貝殻がら、が、貝殻型
のやつ、うん、貝殻みたいな形のやつ。そう、あれは人の名前かな。フィナンシェは金塊、ファイナンスだよね、英語読みすると。うん、
あ、でも私さ、あの最近もう作るのめんどくさいから、うん、ご飯とか食べて、うん、なんか甘いの食べたいなと思ったら、うん、もうバター切ってちっちゃく、うんうん、でそこにあのグラニュー糖かけて食べてる
いやー、すごいね
原始的でしょ
原始的、
うん、そうそう、それでなんか満足してる
いやー、なんかでも本当にケーキってね、うん、自分で作ると分かるようですよね。
うんうんうんうん、
まあ、だからそのシュトーレンとかパネトーレンとかっていうのは基本的にユダヤの伝統料理からこう発展してきてきてるかな。でイタリアのケーキっていうのはちょっとワインと一緒に食べるのが前提になってるから、ちょっと軽い感じになっているっていうのが特徴ですね。
なるほど。
あと、なんだろうな、ケーキの文化でいうと、ラテンアメリカとか。
ラテンアメリカ、はい、
うん、でラテンアメリカのケーキってね、まあ、イギリス、スペインとかポルトガルのこう植民地だったから、まあ、そっちの影響ってかなり、
うん、あの、ラテンアメリカってどの辺？ね、
南米？南米が中南米とか、メキシコとかさ、キューバとかプエルトリコとかグアテマラとかさ、ニカラグアとかさ、その辺で。こういうとこにあるケーキって、なんか、
うん、
あの、トレスチケーキって言って、トレス、トレだから3だよね。
3?
スリー、トレってスリーじゃん。ウノドゥエトレだから、ウノドゥエトゥエクワトロだからさ、トレ、トレスチェケーキっていうのがあって、3種のミルクのケーキっていうのが一番有名なんだけど、
ほう。
なんかね、 スポンジケーキを焼くじゃん、まず、
うん、
そこにエバミルクとコンデンスミルクとクリームっていう3種類のミルクをこう混ぜて、それに浸して、うん、してさらにそれを仕上げて上からバニラ風味のホイップクリームを上に乗せるっていう、
マジ
化け物みたいなケーキがあるからね。
エバクリームって何？
エバミルク。
あ、エバミルク。
エバミルクってさ、なんだろう、エバミルクってさ、
うん、牛乳？
あれじゃ、牛乳っていうか、練乳？
練乳？
うん。
へえ。
練乳に近いかな。
へえ。練乳も美味しいよね。
うん。まあそういうのがラテンアメリカかな。
うん、甘いね。
で、あと最後にちょっとアメリカのケーキを言うと、
うんうん、
アメリカはね、ちょっとイギリスと似てるところがあって、
うん、
まあある種いっちゃん、なんだろう、うん、ホームベーキングっていうのを、
うん、
重要視してる。
ほう。
まあ、世界で一番かもしれないっていうぐらい。
あ、そうなんだ。
そう、やっぱりね、アメリカって、
うん、
料理の中でケーキの地位ってすげえ高いんだよね。
お、そうなんだ。
なんかケーキイコール母親像、家庭像みたいなのが関わってるって言われてて。
へえ。
それってさ、なんでかっていうと、うん、そう、国土の問題って言われててさ。
うん、
その初期やっぱアメリカってさ、入植者たちがいるわけじゃん、うん、イギリスとか、うんうんうん、他のヨーロッパの国から、うん、でさ、マジ最初なんもないわけよ、
うんうんうん、
でもめちゃめちゃ広大なさ原野みたいなところにさ、ポツンってある、うん、なんか孤立した共同体みたいな、
う
ん、
あ、
でもさ全部自分たちで作んないといけないじゃん、そこに、
うんうんうん、
しかもそこにあるものでね、
うん、
でわずかなこの材料から家族全員の食事を作んないといけないっていうのがあってさ、
うん、
でこの開拓者文化っていうのがアメリカの何ベーキングっていうものに影響を及ぼしてるって言われてて、
う
ん、だからね、自分で作れるっていうところにアメリカのケーキが非常にこう大事にしてるところだ、イギリスと一緒で、
うんうん
うん、しかも自分風なケーキ、
あ、
なんかオリジナル、自分の各家庭にうちのオリジナルのケーキですみたいな、
うんうんうんうん、
が結構あったりして、
ほー、
で名前とかも結構だから変わってる名前のものが多くて、ハリーアップケーキとかね、ハーフアワーケーキハリーアップケーキとかはもうすぐできるケーキとか、うん、あとハーフアワーチョコレートケーキとかって30分でできるケーキとか、
うん、
ダンプケーキっていうのもあるんだけどね、ダンプケーキってね、
うん、
放り込むって意味なの、ダンプって、ダンプカー、はいはいはいはい、ダンプカーとかじゃん、ダンプって、
うんうんうん、
放り込むって意味なんだけど、型にこう材料を放り込むだけでできるから、うん、ダンプケーキって言ったりするんだけど、
すごい、うん、
で味的にはね、特徴としては軽いっていうこと、
うん、あ、そうなんだ、
そう、あとねレイヤーに分かれてる、その何層にも分かれてるっていうのが、
うん、
うん、特徴かな。
なるほど。
で、あと仕上げに、まあ、フロスティングっていうのを全体にそのスポンジの周りに塗るっていうのが特徴なんだけど、
フロスティングって何？あ、チョコ？
チョコとか砂糖みたいな、うん、砂糖かな、
コーティングしてあるって
こと、まあ、そう、コーティングしてあるって感じかな、
テカテカ、
うんうん、テカテカ、クリームとかで、うんうん、まあ、あるし、砂糖とかクリームで周りに塗るみたいな、うん、で、うん、あの20世紀前半にもう、あ、うん、アメリカでねめちゃめちゃ革新的なことが起こってて、
うん、
これねアメリカの製菓業界でね、
うん、
まあ、製菓お菓子を作る業界で、この女の人たちがケーキ作りっていうものをしてるっていうのに目をつけて、うん、何を開発したかっていうと、世界で最初にケーキミックスっていうのを作るんだよね、
うん、
ホットケーキミックスみたいな、はいはいはい、まあ、パンケーキってアメリカの文化じゃん、
うんうんうんうん、
そう、このケーキミックスっていうのができてね、マジで大ブームが起きるんだよ、この家画期的だよね、楽、
うん
うん
うん、
でケーキを作るのに必要な材料が全部含まれてるわけよ、ケーキミックスには、
うんうんうんうん、
で主婦はこう水を加えて混ぜればいいだけっていう、うん、マジ画期的な商品だったんだけど、
うんうん、
これね最初全然売れなかったの、
ああ、そうなんだ、
そう、 これなんで全然売れなかったかっていうとさ、は
い、
これアメリカの人たちがケーキをどういうふうに捉えていったってこと、どういうふうにこのケーキ文化っていうのを捉えてるかっていうのを実はちゃんと理解してなかったのが原因だったんだけど、
うんうん、
これ全然売れなかったのはね、なんでかっていうと、うん、ケーキっていうのは作る工程が大事、うん、なんか最初に言ったけどケーキって結局概念に近いよね、
うんうんうん、
でもう情緒そのものでさ、時間を費やして腕を磨いてお母さんが家にか他の家族の人のことを思いながら作るっていうのが大事だったからさ、うん、こんな簡単にできますせって言われても、
うんうんうん、
パパッと簡単にできちゃったらダメだったんだよね、
うん、
そこで、うん、あのまあアメリカのその製菓会社のジェラルミルズっていう、
う
ん、いう会社があるんだけど、でその人たちがいや売れねえわって、こんな画期的なのに売れないわって言って、うん、心理学者のアーネスト・ディヒター博士っていう人がいるんだけど、
うん、
いや全然売れないんですよって言ったら、うん、その心理学者の人は何て言ったかっていうと、
うん、
原材料から卵を取り除いて主婦が自分で卵を加えるようにすれば解決するんじゃないかっていうふうに答えて、ケーキミックスから卵を抜いたんだよね。で卵と牛乳は自分で入れなきゃいけないっていう風に、そこだけ自分で入れなきゃいけないっていうのをやったらめちゃめちゃ売れるっていう、う
ん、すごい。
今もそれだよね。本当卵ってそう、今もそれじゃん、うん、卵って本当は入れなくてできるようにすることができるの、
うん、
ホットケーキミックスって卵パウダーみたいなのがあるから、それを入れとくと、
うん、
本当に水だけちょっと入れるといけるっていうのがあるんだけど、
うんうん
うん
うん、
卵は自分で入れた方が作ってる感が出るっていうか、
なるほどね、作ってる感が大事か。
そうなんですよ。
そっか。私さ、オーストラリア行った時にさ、すごい大好きなホットケーキミックスあって、
うん、
なんかもうなんていうのかな、日本の柔軟剤の入れる容器みたいなのに粉が入ってて、
はいはいはいはい、
で日本にもあるけどちょっと高いからなかなか買う気しないんだけど、うん、でもここの線まで水を入れてくださいって言って、だからまさにそれ、
そうだよね。
でもう振ってそのまま取ってついてるから、その容器からもうフライパンにジャージャーって流して焼くっていうさ、
うん、
ホットケーキにめっちゃハマっててさ、すごい美味しいんだよねあれ。
それコストコとか売ってるよね。
あ、コストコにあるの？まあ、
コストコに売ってる。でかいけどね。めちゃめちゃ入ってる。でも実際そのめっちゃ簡単だと実は売れなくて、うん、やっぱりあのさ、うんうんうん、ボールとカシャカシャ大事じゃない？ボールがあってカシャカシャがあって、卵は自分で入れてこうカシャカシャでこうカシャカシャ混ぜるとかさ、この一手間があると、うんうんうん、私ケーキ作ってます感がやっぱ出る。
出ますわな、そりゃ。
これで売れて、ね、うん、アメリカのパンケーキだよね、やっぱアメリカって言ったら、
うんうんうんうん、
パンケーキ、ホットケーキか、
アメリカか、うん、
アメリカだね、特にハワイとかだよね。
ああ、そうだね、うん、確かに確かに。ああ、いいな、パンケーキか。
そう、これで結構今週さ、
うんうん、
自分なりに俺あれながらちょっと分かりやすい、このイギリスとフランスとイタリアとアメリカのケーキのこの違いみたいな、よく、
うん、
あれながらよくまとめたなっていう。
あ、あれ、あそこはいいの？ドイツはいいの？
来週話すから、ドイツ。ドイツっていうか、あの来週あの、うん、
戦争絡んでくるの？
戦争は絡んでこないけど、ちょっとやっぱ自分、うん、あの一周目に言った自分の一番好きなザッカトルテの話、
ほうほうほうほう、
とあとはね、うん、日本の話を少ししようかな。
おお、
うん、
はい、了解です。
だから日本と、うん、そうですね、うん、はい。でも来週で終わりにしようかな。
おお、いいんじゃないですか、たまには。
そうだね、ちょっと3週ぐらいで、うん、で、あとは最後ちょっと宗教的な意味合いのケーキっていうのをちょっと来週話そうかな。
おお、
うん、
いいじゃないですか。
うん、
はい。
ちょっと軽いシーズン5は来週最終回かな。
はい、
うん、
はい、わかりました。はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。